どうぞお座りください。
私たちのために私の罪の身代わりとなって十字架にかかり三日目に終えられた主に、期待しながらですね、御言葉から学んでいきたいというふうに思います。おはようございます。先週はですね、水曜日の日に酒井匠君の3周年の、記念会をもちまして、非常に祝福された時を持つことができました。匠君の昔賛美していたことが小さい時の写真とかもありましてですね、お父さんも知らなかった写真とかも出てきまして祝福されましたし、またいろんな方が、証というか思い出というかお話したんですが、単なる過去の思い出というんじゃなくて本当に今も天国で生きている、匠君のことに心を向けながら、なんか本当に祝福された時を持つことができまして、来れなかった方はとても残念だったと思いますけれども、映像を撮ってありますので、もし、関心がある方はですね、本当に天に心が向く素晴らしい時でしたので、ぜひご覧になってほしいと思います。すごく祝福された時を持つことができて、本当に神様に感謝をしています。またですね、土曜日昨日、コンサートの時がありました。たくさん来られたわけではないんですけれども、なんか本当に神様が導かれた方々が来られたと思ったのと、非常にこう、心を開いてですね、神様に心を開いておられたのがすごく特徴だったというふうに思います。で、何人かの方のためにお祈りをしましたけれども、その時すごく主がこう強く働いているのを感じまして、ちょっと今までとは違う段階に入ってきているかなということを思います。で、来月はですね、12月24日いわゆるクリスマスイブですけれども、火曜日なんですが、イブの日の夜にですね、イブコンサートを行いますので、ぜひ皆さん今からですね、お友達をそっとしてほしいと思います。14日の日にはですね、松ヶ谷ふ頭のところでですね、山里ゴスペルクラブは有料コンサートいたします。前売り券は1000円と500円ですかね、学生は500円で大人は1000円、当日は1200円と700円だそうですけども、で、なんか土曜日なので5時半からやって、食事はですね、なんかいろいろやるみたいですね。ちょっとね、簡単なもの、何をやるんでしょうかね。たこ焼きなのか、お好み焼きなのか、スパゲティなのか、わかりませんが、すごく安くやるみたいですので、それはチャリティで全部、カンボジアの個人とか、日本の児童養護施設とか、福島のですね、に、送るということなので、ちょっと食べながらコンサートという、ちょっと今までと雰囲気の違う形になると思いますけれども、ぜひ皆さんですね、ご自分が来れる方はぜひお友達を誘ってきてほしいですし、ご自分が来れない方でもですね、友人とか知り合いをですね、ぜひ誘ってください。クリスマスという時はちょうどみんな普段、教会に来ない方でも来られる時ですので、また教会に来なくてもコンサートには来られる方も多いと思いますので、ぜひ誘っていってほしいというふうに思いますので、よろしくお願いします。さて、それとですね、もう一つ、11月11日、1111ですけどね、11言うなというかしませんが、マーリン・キャロラーさんとおっしゃるですね、アメリカのツアー、賛美と感謝のツアーで、世界的に有名な歌なんですが、その方が天国に帰られました。89歳だったっけな、帰られました。で、マーリンさんは、手に借りたんですね。で、予言を通しても、マーリンさんが、と言われたんですけども、今回事故をして怪我をされて、で、今回はもう来年は難しいと言われたんですけども、天に帰られたんですね。で、神様から感謝と賛美のその世界中に広めていくっていう使命をマーリーさんは持っておられたんですが、その使命の継承をですね、私たちは受けたわけですね。マーリーさん自身がそう言われたんで、私たちも神様が示されていたんで、だからマーリーさんが召されたということは、いよいよ私たちが今度はその賛美と感謝について世界中にこれを広めていく使命があるということを思ってください。ただ自分たちがその賛美と感謝をして祝福を受けるということはもちろんなんですけど、それをいろんな人たちに伝えていく使命がね、この主のクリスチャンセンターという群れ全体に与えられている。だから長崎教会にも、その教会の身からである皆さん一人一人もその使命があると思ってほしいというふうに思いますね。だから、ぜひね、これからはそういう働きに入っていくということをね、覚えてほしいというふうに思います。でね、一人ですね、うちの教会のあるご婦人の方なんですけどもね、なんかかつてですね、もう今から、20年もいかないけど、16年から7年ぐらい前ですね、マーリンさんが来られたんですかね。で、その時に、もともとマーリンさんの本を読んでおられたんですけども、そこで、 ご主人がまだね、クリスチャンじゃなかった。今はもうクリスチャンなんですけども。それで、いろんな人の本を渡したり、いろんな集会誘ったり、いろいろしたんですけども、全くダメだったそうですね。何をしてもね。それで、まあ、教会には行かせてくれるし、別にそれは全然反発がなかったそうですけども、その、ご主人自体が神様の方向かって、信じる雰囲気は全くなかったわけですね。で、それで彼女はもう、いろいろやったけどダメだったので、どうした牧師の奥さんからですね、一緒に感謝しましょうって言われたんですって。で、一週間に一回、一時間、最低一時間、場合によっては二時間ぐらいですね、必ず時間を決めて、そのご主人のことを、もう丁寧に、もうあるとあらゆることを感謝し始めたそうですね。それをだいたい一年ぐらい続けたときに、ご主人がですね、突然教会に来たそうですね。で、子供たちと一緒に教会に行ってですね、いつものようにやってたら、礼拝が終わってパッと後ろを見たら、後ろにご主人がいたそうです。そして、そこに、その後牧師のところになんか牧師が行ったのか牧師が行ったのか知らないんですが、来て、で、祝われちゃったそうなんですね。で、それ以来、一日も、基本的には日曜日教会休んでない。まあ、お仕事でどうしても日曜日できないときは月曜礼拝とか、ですね、感じで、なったそうですね。いつも賛美してる人です。ね、皆さんね、そういうこと言っておりました。だから、へえーと思ったんですね。まあ、ご主人ね、ご主人の側のね、あれがあると思うんですけど、おそらく、どんなことをしてもダメだったんです。感謝し始めたら変わったっていうね。で、マリーさんの証を読むとですね、感謝することによってね、例えば病気が癒されたり、境内のマイナスがプラスに変わったり、仕事が祝福されたり、いろんな奇跡があるんですけども、一番素晴らしいのは、その感謝をした後に、人が救われてくる証がいっぱいあるんです。本を読むとわかるように。で、皆さん、もちろん私らは、地上で生きてますから、健康の問題、経済の問題、お仕事や学校や友人関係、家族関係、とっても大切です。で、それも神様もちろん祝福してくださいますが、一番大きいことは、本当にイエス様を信じて救われることですね。これに勝ることはありません。で、感謝と賛美は、その、人にはどんなに頑張ってもできない、その世界に神の手を動かしてくれるっていうね。これが一番大きな祝福なんで、ぜひですね、皆さんもそういう証をたくさんいただいてですね、いろんな方々に分かち合っていただきたいというふうに思います。私が思うにはですね、その奥さん、感謝と賛美を一生懸命するようになって、それまでね、なんとか伝道しようと思ってたところから、本人の知らないうちに、奥さんがきっと変わったんだと思うんです。それで結果的にはご主人も救われちゃったんだろうと思うんですけれども、でもその感謝と賛美をすることによって、実は私たち自身も変えられていくっていうね、この恵みあるってことをね、ぜひ覚えてください。さあ、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。ピリピ人への手紙ですね。一章の一節、二節をもう一度読みします。これは、ピリピ人への手紙っていうのは、ピリピにある教会への手紙なんですね。例えば、これは手紙の中には、まず、ね、ローマ人への手紙、コリント人への手紙、ガラテヤ人への手紙、エペソ人への手紙ってありますけども、これ全部教会です。ローマにある教会の人たちへの手紙、ガラテヤにある教会の人たちへの手紙、それから、コリントにある教会の人たちへの手紙、エペソにある教会の人たちへの手紙。だからこれは、ピリピという町にある、ピリピにある教会の人たちへの手紙なんですね。ね。まあ、他にもね、テモテみたいに、そういう人たちに送った手紙もありますが、これは教僧なんですね。だから、これ教会への手紙なんですね。で、ピリピというのはだから地名です。長崎とか、まあ熊本とか、例えば伊勢原とか、そういう地名ですね。ね、そのピリピという町にあった教会への手紙なんです。で、ピリピというのはですね、ヨーロッパとアジアをつなぐところにあるんですね。で、すごい交通の要所でした。で、とっても繁栄。だからピリピの教会というのは豊かだったんですね。で、パウロのために、サポートしたり、研究してた教会なんですけども、そのピリピの教会に、パウロは手紙を書いたわけであります。ね、で、これでこの手紙はね、喜びの書簡って言われてるんです。で、昨日、伝道会に来られた、コンサートに来られた方、これちょっと話しましたけど、ピリピという手紙の特徴は、喜びの書簡って言われて、喜びってことがいっぱい出てくるんですね。ただ、面白いのはね、この手紙を書いたパウロは、獄中でいたんですね。まあ、ローマの獄中じゃないかっていう意見と、まあ、エペソじゃないかっていう意見があって、まあ、ローマの方が強いと思いますけども、まあ、とにかく獄中にいたことだけは間違いない。で、獄中で捕まえられていて、パウロは使徒ですから、いろんな人に福音を伝え、教会を立てられることが使命なんですけど、その自分の使命ができない状況に置かれてたわけですね。使命ができないと、使命ってことはないんですね。使命ができないと、普通は、男性は特に、使命を 失ったり使命ができないと男性ってのは、苦しいっていうか辛いんですね。仕事ができないと楽だろうと思うんですけど、男性は仕事がある方が生き生きします。仕事ができないと辛いですね。これはいろんな国に行って分かります。世界中仕事がないと男性がやることは大体お酒を飲むか爆竹を使うってことが多いんですね。で、これはいろんな世界、国に行って個人の働きをしたらそれ分かりますね。で、パウロは本当にイエス様のために命がけで伝道した人だったのに、その伝道ができないで牢屋に閉じ込められていた。でも彼はですね、その彼がピリピの教会の人たち、豊かな教会のピリピの教会の人たちに、喜びなさいって手紙を送ったんですね。これはこういう意味じゃないですよ。私はね、こうやって捕まっててひどい目に遭っている。本当に私は大変だ。もうこんな状況で食って悲惨だ。でもあなた方はそんなに幸せなんだから喜びなさいってことじゃないんです。パウロ自身が本当にその捕まっている状況の中で喜んでいたわけですね。そして、ね、私はこの状況の中でこんなに喜んでいる。それは主がいるからだよって、あなた方も喜びなさいってこう送ったわけですね。これはすごいことだと思うんですね。まあ、その手紙がこれなのであります。4章、4章しかないから、長い手紙ではないんですが、喜びに溢れている手紙でありますね。なぜパウロがそんな喜びを持っていたのか。そして、パウロは、ね、そのことをね、ちょっとこの手紙点々見て学んでいきたいんですが、今日はその一節二節は挨拶。ね、手紙の最初に書かれている挨拶であります。見ていきますよ、一節から。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへって書いてあります。これは、手紙の宛名と、差出人と宛名です。今は普通手紙は最後にこれを書きます。ね。日本人はあんまり書かないけどね、愛する妻へ夫りとかですね。あるいは、子供には書くかもしれませんね。一人暮らしをしている息子へってね、父よりとかね。あるいは、今は手紙じゃなくてメールですかね。メールで、なんか絵文字かなんか入れて書きますかね。今は見るかもしれませんね。手紙じゃなくてね。で、そういう、大体普通最後です、日本の場合ね。でも、当時は一番最初に書いたんですね。で、差出人は誰かというと、ここにキリストイエスのしもべであるパウロとテモテと書いてある。これ実はパウロ大が書いた手紙なんですよ。でも、わざわざテモテを入れてるんです。なんでか。実は、ピリピの教会を最初に開拓して立て上げたのはパウロなんですけど、その時テモテが一緒に働いたんですね。テモテと共にその教会を作って立て上げた。だから、そのテモテからっていう言葉を入れた。で、パウロって言うとなんか怖い厳しい人ってイメージが、皆さんはないかな？持ってる人は結構多いような気がするんですけど、パウロはすごくこういう思いやりっていうか、あったかさを持ってたんですね。パウロは、これはパウロが書いた手紙なんですけども、そのピリピの教会を立て上げた時、共に同したそのパウロとテモテからっていうふうに書いてるわけですね。ね。だから、しかもね、この時ね、普通パウロは必ずね、こういう時こう書くんです。使徒であるパウロって書くんです。使徒っていうのはパウロの役職です。例えば、高校生だったら先生からとかね、校長先生からとかね、あるいは会社だったら部長からとかですね、立場です、立場。必ずその立場を書くんです。で、その、パウロは使徒だから、教会に対して権威を持っていたから、使徒からっていうことによって、その手紙をもらった人たちは、その使徒からの手紙として、それは権威ある手紙として読むわけですよね。でも、この時はそれ書いてないんです。どうしてか。そういうことを書かなくても、そういうことを書かなくても、この手紙を読んで、そして、本当に、パウロからの手紙をもう、本当に読んで、まさに使徒からとしてっていうか、もう、なんていうかな、約束を超えて信頼して、読んでくれる。そういう関係が、パウロとピリピの教会にはあったんですね。だから、ピリピの人たちはピリピリしてなかった。ね。本当にパウロの手紙を読むときに、慕うようにして読んでた。だから、いちいち、使徒であるパウロからって言わなくても、そのパウロの手紙を本当に読んで、喜んでくれたんですね。そういう関係だといいですよね。皆さん、そういう関係の人々はいるでしょうか。ね、手紙書くときにね、立場を変えて書く手紙ね。例えば私だったら、長崎教会の牧師とかね、九州の長老である偉大キャラマコトって書く場合と、それから、単に主のしもべ、偉大キャラマコトって書く場合と、もうそうじゃなくて、単にその、あなたの友からとかね、友人とかね、書く場合と、違うと思うんですね。やっぱり。で、これは、本当に親しみを持って、パウロはピリピに対しては使徒だったんですよ。でも、そんなこと書かなくてもいいような関係だったわけであります。ね。だからこれはパウロは本当に本音で心から願っていることを書いた。 それが喜びなさいなんですよ。だから建前で書いてないんです。クリスチャンだから喜びなさいってことじゃないんですよ。本当に喜びなさいって、それが祝福なんだよって、それが本当に神様の恵みを受ける秘訣なんだよって、で実際喜ぶことができるんだよってことをパウロは伝えたかったんですね。これがわかりますね。で、じゃあこの時はなんて自己紹介したかというと、キリストイエスのしもべって書いてあるんですよね。しもべっていうのはね、この教会皆さん知ってますか、神のしもべ長さい教会なのですね。でパウロは自分のことを主のしもべ、神のしもべと言ってるんですけども、キリストイエスのしもべ、しもべって言語ではドゥーロスという言葉です。ギリシャ語では奴隷って、奴隷ね。で奴隷って言いますとですね、当時の奴隷は主人のものなんです。所有物なんです。だからもうどうしようかかってですね、ちょっと悪い言葉を使えば、まあ奴隷っていうのは、まあ家畜奴隷みたいなところがあったんですけども、でも主人の所有物なんですよ。でパウロは自分はイエス・キリストのもう所有物、キリストのものだ、もうキリストが好きなようにしていいんだって、そういうふうに言ってるんですよね。でこれ普通で考えるとね、奴隷なんて言うととんでもないってね、人間は自由が、ね、自由が大好きですし、自由がないと嫌なんですよね。でもパウロは誰よりもね、自由な人だったの、実は。これも昨日ね、昨日コンサートで言いましたけど、パウロというのは、家柄抜群、学歴最高、ね、それから、社会的立場は最高位っていうかね、サンヘドリの議員で、あらゆるものを持ってたんです。でも、パウロはキリストに出会った時に、そんなものは、チリアクターのように、何の役にも立たないって言ったんですよね。で、パウロは、適当に生きてきた人じゃありません。努力して生きた人たちです。一生懸命生きた人です。誠実に生きた人です。そしてそういうことを本当に一生懸命生きて、努力をして、まあ、勝ち取ったという言葉はいいかどうかわかりませんけど、受けていて、そして神様の前に真面目に誠実に生きた人です。私は立法においては、責められたから何もないってすごいですよね。まあ、そういうことを言った人です。ところが、キリストに出会った時に、今まで一生懸命やってきたそういうものが、キリストに出会った時に、あ、なんて虚しいんだろうっていうぐらい、キリストの愛とキリストの恵みが大きかったんですね。本当にキリストを知ったことの素晴らしさの上に、そんなものは散らくたと思ってピリピ書に書いてあるんですけど、それは心からの本当の叫びなんですね。だからパウロは、もうキリストのものになりたい。もうキリストは言う通りにしたい。キリストは言われる通りにしてくださいっていうぐらい、神様の愛をしてたんです。で、皆さん、イエス様を信じてクリスチャンの人が今日ほとんどですね。ね、まだあの人はね、ぜひ、イエス様を知ってください。これは宗教ではありません。教えをただ信じるだけではありません。目に見えないけど、生きている現実です。この方は私の人生に手を伸ばして助けてくれるし、導いてくれるし、命をかけて私を愛してくれる、目に見えない現実です。本当にこの方と歩き始めると、人生は変わります。で、と私は今言ったんですが、イエス様を信じている方々、そうですよね。ね。ね。ここでアーメンと言ってほしいんですが、日本人はあんまり言いませんね。韓国の方はすぐアーメンと言うんですけど、ね。で、言わないけど、アーメンですよね。ね、大丈夫ですよね。ね。で、パウロはそれを知ってたんですね。本当にイエス様は私のことを愛してくれている。イエス様は本当に自分のことを、自分以上に自分のことを知っている。イエス様は私に最善のことしかしないって。この方に任せたらもう大丈夫だって。いうことを本当に知ってたんです。だから、キリストのしもべ、もうキリストの所有物、もうキリストの好きにしてくださいって言ったんですね。で、今の人はどうかわかりませんけど、普通はですね、昔はね、好きな人ができて、本当にその人が自分を愛してくれてるって分かったら、本当にその人のために生きたいっていうか、その人が願うように生きたいって思う人が多かったんですが、最近はどうなんでしょう。本当に自分が愛されてると思ったら、そうなるように人は作られてるんじゃないかと思うんですよ、本来。で、パウロはいいですか？ものすごくプライドの高い人だったんですよ。その彼が自分を明け渡すほどに神様の愛をしてたんですよね。で、実はね、 これをね、現代ね、こういうふうに生きた人として、20世紀じゃなくて20世紀なんでちょっと古いんですけども、20世紀だったと思いますけどもね、以前お話しました、チャック・スミスね、カルバレチャペルの牧師。しもべって言うとすぐ出てくるんですよ、私ね。で、この人がね、また2000年になる前だったんですけどね、アメリカでですね、ジーダスムーブメントってね、世界的に有名になったイエス革命ってのがあったんです。ヒッピーが、ダダダダダダって使われたんですね。で、今までリバイバルってのは地域に起こったんですね。でもあの時だけ、ジーダス革命の時にはね、ある年代に起こったんです。アメリカ中のある世代が、ヒッピーがいっぱい起こったんですけども、その世代がダダダダダダって使われたんですね。テレビを通して、教会を通して。で、ジーダス革命と言われたんですね。で、その発火点になり、その時大きく用いられた教会がカルバリーチャペルって言うんです。で、これは、アメリカの一般の新聞がね、10年か20年前に、ここに20年、30年だったかな。で、スキャンダルが最も起こらなかった教会って、アメリカの教会っていろいろ問題起こすんですけども、起こらなかった教会っていうので、ナンバーワンになったぐらい、問題が起こらなかった。大きくなって、アメリカで最も多くの教会を生み出した教会なんですよ。で、その教会のチャック・スミスっていうのはですね、いわゆるガンガン伝道する伝道者じゃないんですよ。すごく丁寧に、ニコッと笑って、綺麗な英語で、私でも 6割から7割わかる英語で、ゆっくりと聖書を教える人なんです。で、順番にマタイの一章から始めて、順番に毎週一章ずつずっと聖書を創世記から教えていく、聖書教師としても言った人なんですね。でもそこでね、そこを通してものすごいバーが起こったんですね。で、その人が日本に来た時に話したんですよね。例によってね、まあ、ここだったかどうか忘れましたけど、他の箇所かもしれませんが、パウロのところでね、キリストイエスのしもべ、パウロは自分のことを自己紹介するとき、しもべと言いましたって言ったんですね。で、ニコッと笑ってね、こう言ったんですね、私も自分のことを紹介するとき、しもべ、あとは何もいらないって。もうこれで十分だって。もうそれだけで本当にいいって。キリストイエスのしもべって言って、もう本当に嬉しそうに笑ったんですよね。で、この方は神様の愛を知ってたんです。本当に自分が神様に愛されていることを。だから、神様のしもべであることに喜びを感じてたんですね。なんで、それぐらい神の愛を知ってますかね。私は22歳の時、当時22歳の別れって歌が流行ったんですが、21歳でですね、失恋をした。ね、夜学に、私の大学の夜学に行ってる女の子、女性と、結婚したいと思ってた。向こうもそう思ってたんですけど、まあ、私がちょっと、情けない男だったからダメになった。で、知ってました。でも、やっぱり好きでですね、手紙を書いた。何日書いたかな ?100 日。もっとかな。今だったらストーカーですよ。いや、本当に。ストーカーですよね。今だったら絶対ストーカーですよね。ただね、なんていうかな、途中からはね、教会行くよね、最初教会行かないときはね、なんか今から書いたらとんでもない手紙だけど、教会行くようになってからは、なんかすごく手紙の内容変わって、そのうちね、三浦綾子さんの本に感動したので、その本を全部私の文学部ですからね、相手も文学部でしたから、野学でしたけど、こう書いてね、それでこう送ったんです。本送っても読んでくれないと思ったから手紙にして全部写してね。それで送ったんですよね。でずっとそれやってたんですよね。で、キリストに出会ってもらえたら、もう一遍好きになってくれるっていう か、回復するんじゃないかという、全く自分勝手な思い込みですよね。今から思えば。でもまあ若かったのでそう思って。そして、教会のキャンプに出たんですね。で、二日目の晩だったと思うんですよね。荒井浩二牧師ですよ。90分の説教を1分で話しますと、ヨハネの21章から、あなたは私を愛しますかって説教なんです。で、イエス・キリストは、本当に弟子が裏切ったのに、その裏切ったペトロのために、十字架にかかって、一回もペトロに対して文句も非難も、ね、何も言わないで、十字架にかかって、ペトロも含めて、まあ、みんなですけど、でも、まあ、ペトロの対象の愛者ですから、身代わりに命をかけて、本当に彼は地震で帰りに地獄まで行って、復活した時、ペトロにね、来た時に、一言もね、嫌味も言わず、裏切ったねとも言わず、一番最初に言ったことが、あなたは私を愛しますかっていう質問だったっていうんですよね。で、で、イエス様だけは、私を愛しなさいって命令していい人だったけど、彼は命令しなかったって。愛しきった上で、まずペトロを自分が愛しきった上で、 愛しますかって質問した。愛してくれるかって聞いたって言うんですよね。で、これが愛だって言ったんですよ。すいませんね、これ90分の説教ですからね。90分の説教したらすごい感動するんですよ。ね。私その時にね、びっくりしたんですね。で、私のその人に思ってる愛と、もう全然本質が違うんですよ。で、ペトロは愛しきった、イエス様を愛しきった上で、私を愛しますかって質問したって。これが本当の愛だ。って言ってね、愛は相手に選択させるって言ったんですよね。その時に愛がね、これもすいません、こういうしかないんです。飛んできたんです。ボーンって。で、私の全身を貫いたの。それ以外表現できません。涙が止まらなくなったんですね。ほいで、それから1時間以上はね、その場所が立てます。それクライマックスなんですよね。そして、それで説教終わって、でね、もうボロボロ悔い改めながら泣いたんですよね。そして、1時間涙が止まらなかったんですね。でもその時神様から責められたってよりもね、本当にこの間神様私を愛してくれたんだって分かった。で、これはもうすいません、そう言うしかない。そして自分は全然、全くこの間とは違ったって、なんて自分勝手だったんだろうと思って、もう本当に悔い改めしたんですね。それで最後に、本当に今までのことを謝って、手紙を書いて、まあ、ストーカーやめたわけであります。ね。でも、よかったですよね。そうじゃなかったら、妻と出会ってませんから、その後、教会で、妻と出会うんですけどね。そんな話はまたいつかしました。ね、何かというと、あの時、本当に神の愛が飛び込んできたんですよね。それは22歳でした。おいでね、それから今、32年経ってるんです。でこれだけは、私は牧師だからじゃなくて、本当に正直に本音で、神様の愛を疑ったことはないし、裏切られたことはないんです。ネバーなんです。で、実は、中国の地下教会に行って、もうこれもまだ若かった、20代だった時だと思いますけども、小林牧師ともう一人、今、キリストの町教会の牧師をしている和歌山さんですね、和歌山牧師、奥さんの方ですけども、3人で行ったんですね。で、関東というところに林牧師がいます。もう有名な牧師なんですけど、その人に会いに来ました。彼は20年以上投獄された人です。でも、大々的にやっていて、フォード大統領だったっけ、誰かからわざわざね、来てもらったような人です。あんまり大々的なんで政府も捕まえられないんですね。で、その方に会いに行ってお話を聞いたときね、20数年間捕まっていてね、って話をされてね、でも私は神の愛を疑ったことはない。本当に神様を殺してくれたという話をされたんで、その和歌山さんという方がですね、思わずもね、英語で聞いたんですね、本当に一度も神様の愛を疑わなかったんですかって。一回も疑わなかったんですかって聞くんですよね。だからね、ニコッとあれって、ネバーですね。で、しつこいんですね。一回も疑わなかったんですかって言ってくるんですよね。いや、ほらね、本当に全然気わないでね、本当に笑いながらね、ネバーって言ったんですよ。そのネバーって言葉を忘れられない。嬉しそうにっていうかな、なんていうかこう、にこやかにっていうか、なんていうかこう、ネバーって言ったんですよね。と思ったんですけど、今私54歳でね、そんな投獄されたわけでも何でもありません。でも、まあ、ね、日本のこの地で、一人の牧師として生きてきたんですけども、確かに彼もあの投獄の中で疑わなかったように、私もこの日本の中で、神様の愛はネバーなんですよね。裏切られたことがないんです。自分はね、愛される価値がないなと思って落ち込んだことがあります。自分に自分が情けなくなってね、なんか本当にも、なんかそう思ったことはあります。でも、神様の愛を疑ったことはないし、裏切られたことはネバーなんです。でもね、きっとあなたもそうだと思うんですが、もし正直に、と思う人がいたら、求めてください。神様、私にも、その神の愛を、分からせてくださいって。与えてくださいって、ね、与えられてるから、分からせてくださいって。私が分かるように教えてくださいって。そしてですね、たくみくんが天に帰って3年になりますが、たくみくんがですね、今日午後の礼拝がありますけどね、よく午後の礼拝で奉仕をしてくれたんですね。で、私がちょっと他に行った時に、光牧師ご夫妻がまだいた頃、東京に今いるね、たくみくんが証をして特別賛美をしてくれたそうです。最初は特別賛美だけだったけど、証をしたいっていうからしてもらったらね、後で、ヒカル君もですね、奥さんの恵子さんも別々に私に言ってきたんですね。本当に、あれ明かしじゃなくて、ヒカル君あれはメッセージだったと言いましたし、恵子さんの方は、もう本当に良かったとか言ってね、同時じゃなくて、私別々にね、ちょうど聞いたんで、まず先に恵子さんとかな、えらく感動した話を言って、その後ヒカル君がね、ギャラ君、メッセージでしたって、本当に感動したって言うんですよね。それは何かというと、彼はこう言ったそうですね。 ね、僕はハンディがあったり、いろんなことがあってね、悩んだり葛藤したこともある。でもね、今神様がね、僕をこのまま愛してくれている。このまま愛してくれている。このまま愛してくれている。で、このまま愛してくれて、こんなに嬉しいことはないって、なんか本当に嬉しそうに言ったんですって。そして、神様は僕たちを、私たちをこのまま愛してくれるんですって言って、なんか自分のことを言ってるのにその説教になったんですって。で、このまま愛してくれてるんですよってこうなったんですって。それを、ヒカル君があれはメッセージでしたとか言ってね、感動して私の話したんですよね。で、それはなんか上手かったとかによって感動して話してるので、話が上手だったっていうんじゃなくて、本当に彼がこのまま愛されてるってことを、本当に知ってることが流れ出ちゃったんですよね。わかりますよね。うまい話とか言うんじゃなくて、心に迫ってくる話ってあるじゃないですか。で、彼はそれ知ってたんですよ。だから、いつもこうやって礼拝したでしょ？こうやって、こうやって。この前も見てみた方わかりますけども。なんであんなに、いろんなことがあったと思う。彼だっていいことばかりじゃなくて、辛いことも苦しいこともあったと思うけど、本当にこうやって礼拝したのは、神様が言ったときに、あ、自分は本当に愛されてるんだ。このままで愛されてるんだってことを、理屈じゃありません。本当に実感して知ってたんですね。パウロも知ってた。ジャック・スミスも知ってた。私も神の愛に関しては知ってるっていうか、信じてるし知ってる。あなたも知ってますかね。知ってるなら、キリストイエスのしもべっていうのは喜びですよ。だって命をかけて本当に愛してくださっていて、私たち以上に私のことを知っていて、私たちに最大限考えてくださらない方が、言われるものになってその通りにしてったら、もう絶対最大なのに決まってるじゃないですか。パウロはそれをしてたんです。彼は自分で一生懸命生きてた。そして、本当に自分の人生を切り開こうと頑張ってた。人々のためにも頑張ってた。でも、キリスト先生に出会った時、あ、なんて虚しいんだって。この方がいるならもう大丈夫じゃないか。この方の言う通りに生きればいいんだって分かった。それぐらい神様の愛を体験してた。皆さん、皆さんね、神の横引きはないんです。どの人にも神様はこの本当に愛してくださって、十字架で示した愛をね。で、その愛をね、ぜひね、祈ってください。そうするとね、お話じゃなくてね、これはね、自分自身の体験としてね、わかるんですよね。それを知ったとき私たちはね、ああ、イエス様の言われる通り、イエス様と共に生きたい。イエス様の言われる通りやみたいってね、思うなるんですね。で、そして、パウロは、だから、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからって書いて、相手はそこへ差し出しに。で、宛先は、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たち。まあ、監督と執事ってのは今で言えば、牧師と、まあ、役員っていうか、まあ、そういう人たち、スタッフですね。で、生徒ってのは、まあ、その人も含むクリスチャン全部のことであります。で、これはクリスチャンのことであります、生徒ってのは。だから、生徒ってのは、聖なるとって書いて、まあ、英語ではセイント、スチューデントの話です。セイントの方ですね。だけど、長崎とカトリックの方が多くて、聖人ってのは26聖人がいうふうに言いますけど、特別って意味じゃありません。イエス様を信じてきたらみんな聖徒なんですね。清いものなんです。何かって聖霊が与えられるから。そう、大事なことなんですけど、これは、聖徒っていうのはね、言い換えるとね、性別されたもの。この世から分けられて性別されたものなんです。エス様を信じている人たちは、聖霊が与えられて、この世から分けられたんですね。大事なところなんですよね。だから、この世のものとは違うから、この世とは、いいですか？うまくやっていけるわけがないんです。全然違うんだもん。価値観も。だからといって、世から離れてね、世捨て人になれてってませんよ。世に出ていって世で生きるんですよ、もちろん。だけど、特に日本のように、偶像礼拝が、普通に染み込んでいる社会。神様なんていうのはテレビからも新聞からも出てこない世界。出てきませんよね。騒動論のことはね、なんか新聞とかはね、なんかまるで、なんか宗教の産物みたいに書いてますけど、とんでもありません。進化論だってあれは論説の一つなんだから。日本ぐらいですよ、進化論を盲信してるのは。あれは科学じゃなくて信仰です、進化論もね。一つの説なんだから。ね、で、ね、ところが、日本だとそうじゃないですよ。進化論を信じてないとなんか、あれは進化論を信じてるってことですからね。信じてないとなんか、ね、非科学的な人間みたいに見られちゃうでしょ。そんなことはない。あれは進化論って一つの説に立ってるだけなんだ。証明なんかされてないんだから。でもそんなこと言ったらね、宗教家って言われちゃうんですよ。明らかに違うものが働いてるんですよ。そういう世界に生きてますと、例えば日曜日は礼拝守りたいって言うとね、融通が効かないなって言われるんですよ。そうでしょ？そうですよね。日本だとね。 アルバイトしてきた日曜出勤したらね、お金いっぱいもらえるけど、ね、そうなわけですね。あと、それやから、ね、おま、学校でもお祭りとかいっぱいありますよね、最近は。公立でもありますよね。それで、その公立の祭りに神社とかいっぱい出てきます。で、東京の丸の内という最も、ね、トップ企業がある集まっているところの屋上に行くと、祠があるわけですよ。そして株主総会の前に役員さんたちはそこに行ってポンポンとお参りしてから行くわけですよ。嘘みたいな本当の話ですよ。志田さんと井上君が好きな巨人軍も、私の大好きなソフトバンクも、キャンプインするときにはちゃんとお参りに行くわけですよ。で、一緒に行かなかったらチームワークを乱すってことになるんですよ。日本は一応信仰は自由なはずなのに。で、神に頼るというとなんか弱い人間のように言われるんですよ。とんでもない。弱さを認めて本当に強く生きる人間が神を信じている人間です。みんな弱いんです。認めてない人間の方がはるかに弱いんです。嘘ついてるんです。みんな弱いんです。弱さを認めて本当に力ある方により頼んで生きることこそ本当に力強い生き方なんです。クリスチャンはね、弱いめめしい人間じゃないですよ。弱さを認めた勇気ある人間なのです。そして本当に力を持っている方と共に生きることを選んだ、正しい選択をした最も力強い人間なんです。騙されないでね。日本にはね、そういうなんか間違ったものが蔓延してる。その中で神から選び分けられたものとして生きようとすると必ずぶつかる。だって選び分けられたんだから違うに決まってる。で、誤解しないでください。だから上から見ろとかね、そういうこと言ってるんじゃありません。誤解しないでください。当然ぶつかることがあるし、そこでマッチできないに決まってるんですよ。それで悩むことはない。だって選び分けられちゃったんだから。あのか、だからといってね、よくある意味じゃなくて、その世の中でこの奴様を分かち合っていく必要がある。より分かりやすく。でも根本的にはもう違う世界の中に入ってるんですよね。これを知っておかないといけません、ね、で、その性別された聖なるクリスチャンたちへっていうことなんですね。で、面白いのは共通項はね、キリストイエスのしもべと、キリストイエスにある全ての聖徒と書いてある。キリストイエスなんです。パウロとピリピの教会の人たち、特別な関係にあった。この二人の関係をつなぎ合わせてたのは、キリストイエスなんですよ。で、私と皆さんを継ぎ合わせてるのもキリストイエスでしょ。井上君と私は仲がいいんです。なんで変わりますか？巨人ファンと私ですよ。普通ありえない。ある方にはくだらないと思うでしょうけど、これは私にとっては重大じゃん。巨人軍のファンと友達になるぐらいなら死んだ方がいいと思ってた。別に阪神ファンじゃありませんからね。え、くだらないでしょ。くだらないけど、でも私は、井上君と、私の方はそう思ってる。特別な関係だと。彼と私を繋ぐのは何かというと、キリストイエスですよ。この前、石田さんがですね、千歳ピアにですね、時間が過ぎた頃に行くんですよね。で、自分で歩いていこうと思ったらね、例のお兄さんの村川兄弟がね、車に乗せて行きました。そしてね、なんでね、で、普通電車行くそうですけど、半額になるんですよ、弁当が。それを買うんですって。で、私思ったのは、1個弁当半額になるの買っても電車賃がかかるじゃないかと思ったら、日曜日の分買ってくるんですって。三食分全部ね、ガバッと。半額弁当を彼は毎日食べるんですね。そのために村川兄弟が、ね、車で運転していったの。でね、私はそれを見ながらですね、お互いですね、村川兄弟は石田さんのこと、石田さんは村川兄弟のことをお互いチクチクやり合ってる。もう皆さんよくご存知のように。ね、それは村川兄弟もストレスが溜まってて、石田さんをチクチクやることでストレス解消してて、石田兄弟も村川さんにこう、ね、遠慮がちだけども、実はブサッと時々入れるわけですね。それで、聖なる復讐をしながらやってる。で、女性なんかはそういうの苦手でしょ？だからなんかもうそんなこととか思うかもしれませんけども、あれはまあ男の遊びだと思ってください。ね。だけど、なんだかんだ言ってですね、ちゃんと村川兄弟は乗っていけったら石田さんもですね、乗せてくださいと言って仲良く二人で千歳ピア行って買ってる。それ見ながらですね、クリスチャンだなと思いました。回路を繋ぎ合わせれてるのはチクチクじゃなくてイエスキリストなのです。もうちょっとまともなところで行くとね。たっくんとうちの子供たちはとっても仲良かったんです。本当に。特にエルサレムはなんかちょっと、ね、天国で3歳の誕生日って言いましたよね。 ああいう発想ができるのはすごいなと思ったんですけど、で子供たちは長かったの、また世代も一緒だったし話もよくやったから、でも私とは大人と子供なんですね、そんなにいっぱい話したわけじゃないんですよね。でもこう本当に心からあの彼らに特別な感覚を持つんですね。なぜか、キリストイエスがいるからですよ。本当にキリストイエスがいるからですよ。で皆さんのはどう思ってるか知らないけど、私は長崎教の人は特別なんです。キリストイエスに会って、これご挨拶じゃないですよ。ご挨拶だと思わないでくださいね。もちろん性格が合わない人もいるかもしれません、ね、千田さんも巨人ファンですから ね, ね、くだらないことばっかり言ってすみません。で私は関西の人間ですからね、関東系は苦手なんですよね。肉はね関係ないですよ。キリストイエスが常に合わせるんです。皆さん教会に来てね、趣味や好みでね、あのいいですよ全然、それは人間なんだから、でもそれが中心だったら教会じゃない。教会の中心はイエス・キリストなん、十字架にかかられたキリストなん、復活してくださったキリストなん、このキリストが中心で私たちはお互いが関わり、キリストが中心で私たちはお互いを許し合い、キリストがいるからお互いに認め合い、キリストがいるからお互いが一つになる。それが教会なん。お互い甲斐がいっぱいあるし、お互いいっぱい失敗するし、時にはカチンとくるし、チクチク差し合う石田さんと村川さんのような人たちも目には見えなくても実はいたりする。だけどキリストが真ん中にいると、この人を通して私たちは本当に一つになるし、本当に深い関わりができるんだ。だから天国とも交われるんです。パウロはこれね、さらっと書いてるけど、本当に目を持って書いてるんですね。そして言ったの、どうか私の父なる神様、主イエスキリストから、並べて書いてあるでしょ。今日はもう深く言いません。今日はね、中心じゃないから。エホバの証人は、イエスキリストは神様の相当、最初に言ってひどい人です。とんでもない。これは神様もイエス様もどっちも神なんです。唯一だけど、どちらも神なんですね。三位一体の。ね。で、その父なる神様と主イエスキリストである神様から、それから、恵みと平安があなた方にやれるようにって書いてある。で、恵みっていうのは、カリスって言葉から来たんで。ギリシャではカリスっての挨拶によく使われてた。で、カリスっていうのは、元々は秩序とか美しさっていう意味だったの。それが発生して恵みって意味になって、恵みっていうのは、無条件で受けれるものなんですよ。本当は受ける価値がないの受けれるものなんですよ。なんていうの、本当はそんな価値がないのに、それを受けるのを恵みという。で、そういう神様からの一方的な恵みと祝福を、だから、例えば誕生日の日に、パウロさん昔申し込みましたよね。ベニ君とヨセ君は誕生日8月2日と一緒なんです。ヨハネ君は違うんですね。12月28日なんで。で、8月2日の日に、ベニ君とヨセ君に誕生日のね、プレ、なんか買ってあげるんですって、小さい頃ね。で、ヨハネ君がやってきて、僕も買ってて言うから、いや、お前誕生日じゃないからダメだって。って言うんですね。ところが、ヨハネ君はここからがね、ヨハネ君の本領発揮なんですね。ベニ君とヨセ君に話すんですね。でね、ベニ君とヨハネ君がそのうちね、お父さんに、ヨハネ君も買ってあげてって言うんですって。ほいで、ベニ君とヨハネ君は300円のなんか、チャンバラのこういうおもちゃを買って、ヨハネ君は3000円くらいするおもちゃを買ったそうです。こうなってくると、ベニ君とヨハネ君の誕生日なのに、彼らは300円くらいで、ヨハネ君は3000円もする、10円もするおもちゃを買ったら、面白いですね。これはヨハネ君は恵みなんです。ベニ君とヨセ君は報酬っていうか、まあ、誕生日のお祝いなんです。言ってことあるんですか？本来受ける資格がないもの、本来受ける価値のないもの、本来受けるはずのないものが受けれるのを恵みって言うんです。そしてクリスチャンは十字架があるので、恵みを受けれるのです。ああ、私はこんなに何もしてない、こんなにダメだと思って、だからダメよと思うのは、報酬の必要なんですよ。恵みっていうのは、本当は受けれないのに受けれるのが恵みなんですよ。かつて長崎にいたですね、海星高校の学生がいまして、その子は古典がいつも古典にダメだったん、ね。赤点ばっか取ってたん。でもある時ですね、祈ったそうです。神様、ね、今度赤点取りませんように、授業でやった時に、言われたことを思い出せるようにしてください。勉強せずにそんなこと祈るなって言うんですけど、ね、授業中だけ聞いてたようですね。でね、だから神様って真剣に祈ったそうですね。古典の試験の前。でも、いつも古典だから、ね、試験受ける前にまた祈ったそうです。そしたらね、テスト見ながらね、授業で先生が言ったことを思い出されてるんで。で、そのテストにうまくいったん。普通じゃないんですよ。赤点免れたんじゃなくて、80点台かなんか取ってね、 クラスで一番だったの。これは恵みです。彼の努力の身ではありません。だから努力しなくて言ってんじゃありません。誤解しないでください。だから努力しなくて言ってんじゃないんだけども、恵みを受けてるかなんです。恵み受けてないクリスチャンはね、クリスチャンのね、立法的なんですよね。私はこれだけ祈ったんだから、答えられたのよ。もっと祈りなさいよ、あなた。祈りが足りないのよって。私はこれだけ献金してるのよ。だからよって。あなた献金少ないのよって。こういう風になるんですよ。で、こういうクリスチャンが一番、嫌われる。恵みを知ってるクリスチャンはね、祈ったらこんなに祝福された。大丈夫よ。神様愛なんだから、ね。祈れば祝福されるし、神様もうすでに祝福してるんだから、祈ったらそれがスッと来るのよ。って言って一緒に祈ろうってこういう風に変わる。全然違うの、発想の仕方が。ああ、自分は不十分だなって思う人多くいませんかね。それでも受けれるのが恵みなんで、パウルはそれを知ってた。で、彼ほど努力した人間はいないのに、彼は恵みを知ってた。人間はどんなに努力してもできない世界を知ってた。そこに神が来ることを知ってた。だから、その恵みを受けなさいって。その恵みがあなたにあるようにって言って、もう一つは平安です。これはピース。チームがありますけども。ね。これは何かというと、シャロームです。ヘブル語で言うと。でシャロームってのは、ユダヤ人が使う挨拶なんですけど、これは、あ、おはようも、こんばんはも、こんにちはも、おやすみなさいも全部使います。シャローム。これ神の平安があるように。神の平和があるようにって言うんですよね。で、神様が共にいて、本当に神がくださる平和があるように。どんな問題があろうと、何が起ころうと、神が一緒にいてくれるから来る平安があるようにってことなんですよね。それがあるように。その恵みと平安が、神から来る恵みと平安があるようにって言った。で、これは、パウロが愛さんで必ず使ってる。まあ、手元だけはね、憐れみも入ってるんですけども、必ず書いてある。で、形で書いたと思わないでください。パウロは本気だったんです。パウロは、フィリピンの愛する教会の人たちに、その神様からの恵みと平安があなた方にあるように言った。この恵みと平安があればあなた方は大丈夫だ。どんな困難や問題があっても祝福されるから大丈夫だ。この恵みと平安があるようにって心から願って祈って言ったんですね。で、皆さん、愛する人はいると思います。子供であるかもしれない。伴侶であるかもしれない。親かもしれない。その人たちに、まあ、お手紙じゃなくてもね、神様、どうぞあの人の上に、神様からの恵みと平安を添えてくださいって祈るのはね、大きい力なんです、これ。本当に神の恵みはその人に注がれて、神の平安が注がれると、すごい祝福が始まるんですね。お金があることはないことよりいいことです。ありすぎるとややこしくなるけど。でもありすぎる人ってあんまりいないでしょ？今のところ。ね、もちろんそうですよ。ご飯、食べ物があればいいことです。でも、お金があってもなくても、友達がいる方がいいに決まってる。でも友達がいなくたとしても、神からの恵みと平安が来ると、その人は必ず祝福される。必要ならお金を与えられるし、友人も与えられる。その神からの恵みと平安があるようにって、パウロはピリピの人に祈った。私たちも、伴侶であったり、子供であったり、親であったり、友人であったり、仲間であったりするかもしれない。その人に、神様からの、父なる神とイエス様からの、恵みと平安があるように。パウロがそう祈って書いたように、それを心から祈るものでありたい。し、誰かが祈ってるのです。私ははっきり知っております。私の両親が祈ってること。毎晩毎晩、必ず祈ってること。そしてその祈りは虚しくなくて、その祈りが私たちを支えてくれていることを、私はよく知っています。そして私が、皆さんやいろんな誰かのために祈るとき、やっぱり神様がその人にその恵みを添えてくださって、その人が祝福されることも知っている。あね、パウロはその祈りの力をしてたから、あなた方のようにありますようにって祈りを込めて書いたのです。これ挨拶ですね。今日はここまでで終わりますけれども、来週から3節以降の中身に入っていきますけれども、パウロは、ピリピの人たちに、この挨拶、たったこの二つの二節の挨拶ですけど、実はこの中にすごく深い真理があるんですね。で、御言葉ってのは皆さんね、本当に深く学んでいくとね、そこには命が流れてる。神の愛が流れてるんです。ぜひ聖書に触れてください。ぜひ御言葉に触れてください。それはあなたの人生を祝福します。あなたを正しい道に、本当に祝福の道に導いてくれますね。それをぜひね、覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。 あなたは目には見えなくても生きておられる神様で、私たちに、イエス様、今日も本当に愛を注ぎ、恵みを注ぎ、平安を注ぎ、祝福しくださっていることをありがとうございます。私たち一人一人が、この神様と共に歩み、この神様の恵みの中を生きれるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。言われました。何をしてほしいのですかって、あなたの願いと求めを主に向かって、豊かに本当に素直に言ってください。そのことを通して神様はあなたに答えを与えてくださいます。またこの機会にイエスさんをまだ信じていらっしゃらない方は信じることをぜひお勧めします。信じることは宗教に入るとかそういうことではなくて、目に見えないイエス様を心にお迎えしてイエス様と共に人生を歩き始めることです。そこからあなたの人生は新しくなります。ぜひこの機会にイエス様を信じることをお勧めします。オンラインで聞いている方の中にも、ここにいらっしゃる方の中にも、この機会にイエス様を信じるように主が促している方がいらっしゃると思うので、今からお祈りしますので、私について声を出してお祈りください。またクリスチャンの方は一緒にお祈りしてほしいと思います。イエス様を心に迎えるお祈り、イエス様を信じるお祈りですね。それではお祈りしたいと思います。私について声を出して祈ってほしいと思います。天のお父様、私の心を開きます。イエス様が私のところに来てください。今までの私の罪を許してください。十字架を信じます。復活を信じます。イエス様がいつも共にいて、喜びと恵みと平安を与えてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。さらに続けてお祈りしたいと思います。皆さんの心からの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、一人一人が心から願っている願いを主の前に出しました。心と体を癒し、問題に対する解決を与え、神様の豊かな祝福と栄光を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって心と体を治れ。首が何かちょっと筋を違えたのかな、ちょっと首が調子の悪い方、イエス様そこに触れてください。首を今完全に癒してください。指の付け根って言うんでしょうかね、なんかそこが捻挫したのかなんかで調子の悪い方、イエス様によって指の付け根癒されよ。ちょっとしたことが原因でちょっと今、仲違いしてる人がいて、で本当自分は仲直りしたいんだけど、なんか機会がなくて、なんかずるずると言ってうまくいけない方、そのことを丁寧に感謝しなさい。不思議な形でその方とまた出会います。あなたが感謝してるならば、出会った時にすんなりとあなたの唇から謝る言葉ができて、もうすぐ解き合うことができます。感謝してないなら出会うんですけど、その時気持ちは動くのに口が動かなくて、結局またズルズル言ってしまいます。感謝をしていきなさい、感謝をしていきなさい。その時あなたは神の出会いの中で回復するのを見るでしょう。自分の問題じゃなくて、なんか誰かのためにお金が必要で、それですごく医療があるんだけど困ってる方がいらっしゃいます。その方は、まずそのことを感謝し、今自分にそれがないことを感謝し、その必要を感謝し、まず感謝して、そして神に求めなさい。求めていくと、なんか聖書を読む箇所が示されるので、その聖書を見なさい。御言葉を通して神様がはっきり語ります。安心しなさい。主はそれを神様の方法で備えられます。それは単にお金ではなくて、あなたにとって神様がどんなにあなたのことを、そしてその人のことを愛しているかが分かります。それはあなたにとって大きな祝福となるでしょう。イエス様ありがとうございます。本当に感謝いたします。ありがとうございます。 なんか恐れをすごく抱いている人がいます。恐れてはいけません。私があなたと一緒に、私があなたと共に行く。恐れてはならない、安心しなさい。私があなたを導こうと主は言われます。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。